ではお読みさせていただきます。マルコの福音書15章42節から47節。すっかり夕方になった。その日は備えの日、すなわち安息日の前日であったので、アリマテヤのヨセフは思い切ってピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願った。ヨセフは有力な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人であった。ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いて、百人隊長を呼び出し、イエスがすでに死んでしまったかどうかを問いただした。そして百人隊長からそうと確かめてから、イエスの体をヨセフに与えた。そこでヨセフは雨布を買い、イエスを取り下ろしてその雨布に包み、岩を掘って作った墓に納めた。墓の入り口には石を転がしかけておいた。マグダラのマリアとヨセの母マリアとはイエスの納められるところをよく見ていた。本日の、以下のメッセージ、これのメッセージより、アニマタヤのヨセフという題で横谷渉先生にメッセージをお伝えします。
では一緒に祈ってから御言葉を味わっていきたいと思います。天のお父様、週の初めの日の朝、イエス様が葬られたその墓でよみがえられたイエス様に出会った女たちや、またイエス様を裏切って逃げてしまった弟子たちがイエス様に再会したその朝のごとく、今日私たちもイエス様あなたに出会うことができるように、どうかこの御言葉の奉仕を祝福して導いてください。小さなものが語りますから、主が憐れんでくださり、今日イエス様ご自身がお一人お一人の前に現れてくださるように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。イエス様が十字架の上で死なれ、そしてよみがえられる、そのちょうど間にですね、挿入されている聖書の箇所が今日の聖書の内容になります。一言で言うと、アリマタヤのヨセフという人がイエス様をお墓に埋葬するという出来事が記されています。今日ですね、イエス様の埋葬について、書かれているんですが、私は、今日はアリマタヤのヨセフという人に焦点を絞ってですね、3つのポイントでお話をしたいと思っています。まず最初にですね、聖書の内容を少し皆さんと一緒に確認したい、そしてちょっとイメージをね、して読んでいきたいと思います。じゃあ42節から42節ですね、ご一緒にそれぞれの聖書の訳で結構ですから、声に出してお読みしたいと思います。3、はい。すっかり夕方になった。その日は備えの日、すなわち安息日の前日であったので、イエス様が十字架について死んだのは昼の3時ですね、午後3時になります。そしてこの日はですね、備えの日で安息日の前日であったと書いています。現在の暦でいくと、この日は金曜日の夕方だったということですね。でユダヤでは安息日はですね、金曜日の日没から始まるんですね。金曜日の日没から土曜日の日没までを安息日としています。でその間どんな労働も禁じられていたわけですね。ですからここでイエス様が死んだのが3時ですから、 そこから日没までっていうと、まあ、2、3時間しかもう時間がなかったっていうこと、割とこう慌ただしい中で今日の内容が記されていたということですね。イエス様の埋葬っていうのはあまりゆとりのない時間の中で、もう今やっとかないとこのイエス様がこう十字架につけられたままになるとね、早くこう遺体を埋葬しなくてはならなかったという、そういう割と緊迫した出来事、時間の流れの中での内容になります。じゃあ43節ご一緒に、3、はい。アリマタヤのヨセフは思い切ってピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願った。ヨセフは有力な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人であった。アリマタヤっていうのはこれ地名を表しますね。エルサレムからですね、北西に35キロほど行ったところにある町の名前です。ヨセフさんはこの町出身のヨセフさんだったっていうことですね。で、当時、のローマの総督ピラトさん、この人がこのイエス様の死刑に関しては全権を握っていたので、この人に許可をいただきに行ったというのが今日の聖書の内容ですね。ピラトさん、イエス様の埋葬させていただいてよろしいでしょうかっていう、普通ですね、ローマの処刑では犯罪人は野ざらしにされるか、それともこの野原というか共同墓地みたいなところにですね、犯罪人が捨てられるような場所に葬られるのが普通であったようですね。ですからヨセフさんはちょっとまあローマの法律としては異例のことをしていたわけです。でもユダヤではこれが当たり前の法律だったわけですね。それでは44節と45節を続けて一緒に読みたいと思います。3、はい。ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いて、百人隊長を呼び出し、イエスがすでに死んでしまったかどうかを問いただした。そして百人隊長からそうと確かめてから、イエスの体をヨセフに与えた。はい、ピラト驚いたんです。もう死んだのっていう感じですよね。十字架刑っていうのは割と長いんです。じわじわじわじわこう人の命を奪っていく、まあ、拷問に近い形の刑であったわけです。しかしイエス様は朝の10時に十字架にかかって、午後3時に亡くなられましたので、割と早かったんですね。そのことでピラトさん驚いて、その百人隊長に死を確認したわけですね。そしてヨセフに体を与えたと書かれています。先ほども言ったように、ローマでは普通この死刑というのは遺体をですね、葬ることは、丁重に葬ることは許されていなかったわけですけども、おそらくこのヨセフさん、有力な議員、そしてお金持ちだったって他の聖書に箇所には書かれているんですけども、なったので、おそらくそれなりの賄賂というかね、袖の下を通したのかもしれない、あるいは有力な議員だったので、それを立ててピラトさんも、この人はちょっと気を使っておいた方がいいなっていうので、特別に許したのではないかと、まあ、言われています。この後出てくる女たちがもしイエス様に願ってもこれ許されなかったであろう、この埋葬だったということですね。神様というお方はお金持ちもまた賜物の一つとして用いることがあるということですね。それでは46節ご一緒に読みたいと思います。3、はい。そこでヨセフは雨布を買い、イエスを取り下ろして、その雨布に包み、岩を掘って作った墓に納めた。墓の入り口には石を転がしかけておいた。雨布っていうのは清さを表しています。まあ、当時考えられる最も清い布ですね。祭司とかにも衣装として使われていた布の素材です。死体をこう布で巻いて、このあと16章を見ると香料がですね、塗られるわけですけども、これは死者が安らかに眠りにつくことができるようにということを意識してされる、まあ、ユダヤでの伝統的な埋葬方法だったわけです。そして岩で掘った墓、これも他の聖書の箇所を見ると、ヨセフさん自身がね、 自分で買った新しい、まだ誰も使ったことのない墓だったというふうに記されています。まあ、そこにイエス様を納めて、そして入り口に石を転がしかけていたということですね。ここから分かることは、ヨセフさん、このヨセフさんね、あの 100% イエス様は死んだっていうふうに思ってたということですね。また3日後によみがえるということも全くイメージはなかったということを表しています。完全にイエス様はここで死んだ、もうイエス様はよみがえることはないということを表しています。もしね、少しでもイエス様がよみがえるって可能性を感じてたらですね、石を置かないですね。ここまで巻いてですね、あの墓に納めるということはしないですね。イエス様がよみがえりやすいようにしておくわけですけども、ここではヨセフさん、完全にイエス様はもう死んで、よみがえらないというふうに思ってこのようにしているということですね。ここから今日聖書がね、まず語っていることですけど、あのそれはイエス様は確かに死んだんだということですね。よくイエス様はこの十字架の上でですね、仮死状態、一時的に気を失っていただけで、で墓の中でですね、ほっとこう息がこう意識を取り戻したっていうように言われ続けています。今でもそう解釈する人たちがいますけども、聖書はそうは言っていないということ、イエス・キリストは確かに死んだんだということをここで聖書は教えようとしているわけですね。最後47節もご一緒に、はい、マグダラのマリアとヨセの母マリアとはイエスの納められるところをよく見ていた。マグダラのマリアとは、イエス様に7つの悪霊を追い出してもらったことのある女です。イエス様によって許され、救われた、救いを経験して、そしてイエス様のことを愛して、イエス様の後をついていった女の弟子のことですね。ヨセの母マリアも同じですね。イエス様のこの弟子としてイエス様の後をついていった人ですね。ここにはサロメという人もいたっていうふうに考えられます。まあ、何人かの女性たちが最後までイエス様が納められるところを見ていた。おそらく墓がいくつかあったんだと思うんです。だからよく見とかないと、安息日が終わって日曜日の朝ですね、香料でもうイエス様の遺体のところに行くときに間違えるといけないので、よく見ていたっていうことだと思います。まあ、墓に石がね転がしかけていたっていうことが大きな障害ではありますけども、それについては来週一緒に学びたいと思います。今日はここからですね、このヨセフさんということに関して3つのことを一緒に分かち合いたいと思います。まず最初に皆さんに聖書が語っていること、今日第1番目のポイントですね。今日皆さんに聖書が語っていること、それは神様というお方はですね、失敗者を用いる方だということです。よろしいですか。神様というお方は失敗した人をお用いになると、今日聖書はここに礼拝に来られたお一人お一人に語っているということですね。最初に確認したいこと、それは43節の御言葉であります。43節の後半にこうありますね。ヨセフは有力な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人であったと記されています。彼は有力な議員だったんですね。つまり彼には力があったわけです。他の聖書の箇所を見るとお金持ちだったとも記されていますね。またイエスの弟子だったっていうふうにも書かれています。立派で正しい人だったっていうふうに、ルカの福音書には書かれています。彼には力があったんです。有力なっていうのは 名声のあるっていうふうにも訳されることのある言葉ですね。人気があったんです。今どういう政治家が人気があるか分かりませんけども、まあ安倍さんのような人だったのかもしれないですね。とにかく彼は人気があって、経済力もあって、力のある議員だったということです。そして先ほども言ったように、彼はイエス様の弟子でもあった、神の国を待ち望むクリスチャンだったということです。 ご一緒にヨハネの19章をちょっと開きたいと思います。大事なところなので平行箇所なんですけども、ヨハネという人がこの出来事を別の視点で書いた記録がヨハネの福音書19章というところにあります。新約聖書、同じ新約聖書の220ページ第2版の方は201ページになります。あ、ごめんなさい、19章の38節なので222ページ第2版の方は202ページから203ページにあります。ヨハネの福音書19章の38節の頭にですね、こういう言葉があります。ちょっとお読みしますので、見ていてください。ヨハネ19章38節、その後でイエスの弟子ではあったがユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフがって書いてますね。第2版もそうですかね。はい。その後でイエスの弟子ではあったがユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフっていうふうにヨハネさんはヨセフさんのことを紹介するわけですね。つまり有力な議員でかつ神の国を待ち望んでいたっていうのは実は相矛盾することをマルコは書いているわけです。いいですか。有力な議員だったら、そして神様の国を本当に待ち望んでいるんだったら、どうしてイエス様を死刑にするようなことをしたんですかということがここで記されているわけです。有力な議員であるならばイエス様を死刑にしようって決めたこの議員たちの中でですね、いやそれはやめなさいと止めることができた、また止めようとすることができたんではないか、ね、数の論理で負けることはあったかもしれないけども、彼はルカの福音書を見ると賛成はしなかったって書いてるんです。でも積極的にそれを止めようともしなかったということですね。なぜなら彼はユダヤ人を恐れていたからです。人の目が怖かったからですよね。ここでイエス様の味方をするなら、自分がイエス様の弟子だということを認めるならば自分が攻撃を受けるかもしれないということですね。皆さんいじめられたりいじめたりしたことがあるかもしれないですね。みんなで一人の人を寄ってたかっていじめてる、それ良くないなと思ってる、でもそのことに反対すると今度は自分がいじめられるかもしれないので怖くて言い出せないっていう経験が皆さんの中にはあるかもしれないですね。アリマタヤのヨセフという人、この人は神の国を待ち望むクリスチャンだった、でもイエス様を見捨てた人だった。それは自分を守るためですね。自分にこのあと攻撃が来るのが怖くて、イエス様を助けようと思えば助ける立場にありながらも彼はイエス様を見捨てた人だったということです。その彼が今日ここで用いられたって聖書は私たちに語っているわけです。一度イエス様を見捨てた人、その人を神様は見捨てないっていうことです。わかります？この逆説、イエス様を見捨てた人、見殺しにした人を神様はお見捨てにはならないっていうことです。これが聖書のメッセージです。聖書は正しい人、立派な人、行いを正しく立派で英雄的な人を救いに導くとは語っていないんです。聖書は失敗した人、ミスを犯した人、罪を犯した人をお持ちになる、そして救われる方だと聖書は語っています。この時ヨセフはどんな気持ちだったか、どんな思いでイエス様が十字架にかけられていくのを見ていたことか、どんな思いでイエス様が十字架の上で叫ばれたその叫びを聞いたか、どんな思いでイエス様が命を失うシーンを見ていたか、ね、ペテロたちはみんな逃げ出してたからそういう苦しみはなかったかもしれないですけど、このヨセフさんね、議員であることを隠していたので十字架刑にもおそらく立ち会うことができたでしょう。しかしそこでどんな思いでこのイエス様の死を見ていたでしょうかね。皆さんにも同じような経験があるんじゃないかと思うんです。少なくとも私にはありますね。人が怖くて イエス様を信じてるっていうこと、イエス様の弟子だっていうことをこう隠してしまうような弱さっていうのがねありますね。しかし神様はそういう人をここで用いる方であるということです。神様っていうのは惨めな失敗した人、ミスを犯した人、敗北した人をお持ちになる方だということです。このアリマテアのヨセフがここでしたこの行為というのは4人の福音書記者がみんな記しています。つまり全世界の人たちにこの人の出来事というのは今日も私が語っているように世界中でこの2000年間語り継げられる、そういう名誉に神様が預からせてくださったということです。その人は決して立派な人ではなかった。彼はイエス様を裏切ってイエス様を見捨てた弱い人だったんだということですね。第2に移ります。今日聖書が私たちに語っていること、それは私たちは神様の国を待ち望む存在なんだということですね。私たちは神の国を待ち望むそのようなものであるということを聖書は私たちに語っています。先ほども見ましたようにヨセフという人はユダヤ人が怖かったんですね。同胞ですけど、彼もユダヤ人ですけどね、同じ同胞のユダヤ人を恐れて自分がイエス様の弟子だということを隠していたわけです。しかし彼はここで思い切ってピラトのところに行くわけです。そしてイエス様の体をくださいっていうふうに言うわけです。おそらく埋葬のためにっていうこともちゃんと言ったと思いますね。どうして言いに行くことができたのかっていうことですね。ここでこのヨセフさんについて少し想像を膨らませてほしいんですね。どういう人だったか。マタイ伝にはですね、彼はお金持ちだったって記されています。エルサレムに墓を、新しい墓を持っていたということからも彼が相当な経済力があったことがわかります。また彼は有力な議員でしたね。さっきも言ったように有力なっていうのは名声があるっていう意味です。意味にも取ることができます。つまり彼はイエス様がいなくても、よろしいですか、信仰がなくても教会に行かなくても十分この世では立派で正しくて楽しくて平安に暮らしていけるようなそういう人だったっていうことですよね。彼はイエス様がいなくても、イエス様の救いがなくても十分この世では人々から尊敬を受け、そして経済力も力もあるそういう人物、何不自由ない暮らしができるそういう人だったということであります。しかし彼はここで思い切って、思い切ってっていうこの言葉は勇気を出してっていうふうに共同訳聖書には訳されていますね。勇気を出して彼はピラトのところに行ってイエス様の体を求めました。それはなぜか、イエス様の体を埋葬するためですね。しかしそれは彼にとっては何の得にもならない行為ですよね。イエス様を埋葬することは彼にとっては何の得にもなりません。そのキャリアを傷つけることになります。ユダヤ人からお前何してんねんとこう突っ込まれてですね、本当に迫害を受ける。実際ですね、これ聖書にないので本当か嘘か分かりませんけれども、伝説ではですね、彼はこの後一生牢屋に入れられたっていうふうに言われている、そういう伝承も残っています。彼がここで周りがみんなイエス様を憎んでいる中でイエス様を埋葬するということをすること、これは彼にとっては何の得にもならないことです。彼はそんなことをしなくても十分この世では幸せに結構暮らしていた人だったわけですね。さらに頼りのイエス様はもう死んでいますね。彼はイエス様の弟子でしたけども、イエス様は死んでいたわけです。おそらく彼も最初はですね、神の国っていうとこの世の国のことを指していたと思います。イメージとしてイ イエス様はダビデとかソロモンのような王国をこのローマ帝国から取り返してくれるっていうふうに多分願っていた弟子の一人だったと思います。しかしそのイエス様がこともあろうかローマ兵によって十字架につけられて殺されてしまったわけです。もう何の期待もできません。先ほども言ったように 100% 彼はイエス様死んだっていうふうに理解してますからね。もうこれ以上イエス様のために何かしたとしても一線のとこにもならないわけです。しかし彼はそれでもイエス様を最後死んだ後です。死ぬ前はイエス様のために何もできなかった人がですね、死んだ後イエス様のために埋葬しようっていうふうに勇気を振るって一歩前に進み出たわけです。それはなぜか、それは今日の聖書の箇所から分かることは43節の最後に書かれている自らも神の国を待ち望んでいた人だったからではないかと私は思うんですね。皆さんいかがでしょうか。僕はですね、この43節になぜならっていう言葉が隠れているような気がするんです。ギリシャ語原文にもそんな言葉はないんですけどもね。アリマテアのヨセフは思い切ってピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願った。その後ですね、なぜならヨセフは有力な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人だったからだっていうようにここで書かれているような気がするんですね。神の国を待ち望むってどういうことか。それはヘブル書11章にも書かれていますけども、この世での楽しみ、この世での成功、この世での勝利を目指す歩みではないということです。神の国というのはすなわち天国ですね。私たちが死んだ後に行くそのところを待ち望むということです。私たちがこの世で立派になって、ああ横谷先生偉い牧師ですねと言われることを目指していく人生ではなくて、横谷先生って牧師はろくな牧師じゃないなってこの世で言われても、天国で横谷よくやったって言われてもらうことを望む生き方です。これが神の国を待ち望むということです、ね、この世で私たちは人々から称賛され、経済力を身につけ、何でも好きなものは手に入れる生活ができて、地位があって名誉がある、そういう生き方を望む生き方ではなくて、やがて来る天の御国でイエス様と愛まみえた時に、イエス様によくやった良い忠実なしもめだと語ってもらうことを待ち望む生き方、これが神の国を待ち望むということではないでしょうか。アリマテアのヨセフという人がなぜこんなそんなことをしたのか、しかもイエス様が生きている間でなく死んだ後にこんなことをしだしたのか、頭がとち狂ったのかもしれないって周りの人は思うかもしれないですね。しかし彼は神の国を待ち望んでいた人なんです。この世で確かに蓄えはあったかもしれない、名声があったかもしれない、力と権威があって社会的な名誉があったかもしれない、しかし彼はそれよりも天の国を待ち望む人だったということです。このことから今日聖書はですね、今日ここにたまたまかもしれない、旅行中でね、出張で来られた方もいますけども、たまたま来られたかもしれない、この今日礼拝に来られたあなた方一人一人に神様はこの聖書から語っています。あなたは何を待ち望みますか。あなたは何を本当のところで本音の部分では待ち望んで願って生きているでしょうか。天の御国でしょうか、それともこの世でしょうか。自分の願望、自分の願い、自己実現をこの世で果たすことを私たちは願っているか、それとも神の国を待ち望んで歩んでいるでしょうか。これね、どちらを待ち望むかによって私たちの生き方が決まってきますね。この世を目指すなら、この世の富を 私たちが目指して生きるならば、おのずとそういう生き方をします。都合が悪くなったらイエス様はもう置いとく、イエス様ちょっとこの時点ではこれ置いといてください、日曜日になったらまたイエス様ね、どこ行きますからっていう生き方になりますね。教会でも都合が悪くなったら神の義を捨てますね。教会が繁栄するためだったら神様の義はひとまずちょっと置いといてくださいっていうふうになりますね。生き方が変わってきます。もし神の国を第一とするならば生き方は変わりますね。どんなにこの世で辛くて、そんな目にあっても苦しい目にあっても、やがて天国で神様と相まみえることを第一に考えるならば、それを甘んじて受けます。聖書の言葉を第一とするわけですね。私たちはそのどちらを待ち望む歩みをしているでしょうか。最後3つ目いきたいと思います。最後に、ご一緒に考えたいこと、もう一つね、考えたいこと、それは彼がなぜ変わったのかっていうことですね。ごめんなさい、ちょっと大阪弁が出ましたね。彼がなぜ変わったのかということです、ね、彼は神の国を待ち望んでいたわけです。それはおそらくイエス様が死なれる前も待ち望んでいたと思うんです、ね、どっかで彼が変わったんです。彼はイエス様の弟子だったんです。それはイエス様が十字架にかかられる前も弟子だったし、イエス様が十字架にかかられた後も弟子だったわけです。しかしイエス様が十字架にかかられる前、死ぬ前は自分がクリスチャンだっていうことは隠していたんです。ユダヤ人が怖かったんです。それなのにここでは人目をはばからずにピラトのもとに堂々とイエス様の遺体をね、引き取らせてくださいっていうふうに言いに行ったわけです。これ重大者クリスチャンですって表明したのと同じ行為ですね。そのチャンス神様ここで与えたんだと思いますけども、なぜ彼はここで変わったんですかね。どうして彼はここで変わったんでしょうか。ユダヤ人を恐れていて隠していた人間がユダヤ人を恐れずに、まあ怖かったとは思いますけども、でも勇気を出してピラトのもとに行って実際に行動を起こす人間になったんでしょうか。前にもちょっとご紹介しましたけども、ドイツでですね、日本語教会、同じように日本語の教会をされている田辺という、もうかなり年配の80ぐらいのおじいちゃん先生がいるんですね。この先生が証ししてくれたのが僕非常に、まあ、印象に残っていているんですね。あ、そうだなって私自身本当にアメンと思った証しでした。その先生こうおっしゃったんですね。彼が救われた時の証しをしてくれたんです。なんで私がイエス様を信じたかっていう話でした。聞いたことある方も半分ぐらいいると思うんでね、2回目で申し訳ないんですけども、この人はこうドイツ語が勉強したくてですね、教会の門を叩いたそうですね。教会に行ったらドイツ人の先生、宣教師がいて、もう80のおじいちゃんなんですけど、昔はそういう先生がいてですね、もう若い時だと思いますけども、そして、教会の門を叩いて、そしてドイツ語を教えてもらう傍ら聖書の話を聞いていたわけです。そこで彼、この先生はこの教理について学んで知っていくわけですね。自分が罪人であることも知るわけです。どうしたらイエス様を信じて、ごめんなさい、どうしたら救われるかということも知るわけです。それはイエス様を信じればいいんだということも理解するわけです。そしてイエス様を信じるならば、やがて復活して天国に行くことができる。しかし信じなければ地獄に行くということ、そのことも彼は学んで知ったわけそうですね。しかしこの方はどうしてもイエス様を信じる気になれなかったっていうふうに言うんですね。しかしどんなにこの聖書の教え、理屈、これを聞いてもですね、信じることできなかったんだけども、ようやく信じることができるようになったのは、私が神様の恵みを知ったからですっていうふうに言ったんです。この人はこうしなければならないという律法を聞いているうちはイエス様のことを信じる気にはなれなかったんです。悔い改めないとダメだって言われているうちはイエス様を信じようっていうふうにはならなかった。しかし イエス様の恵みを知ったときに、この人は信じることができるようになったっていうふうに証ししてくれたんですね。このアリマテアのヨセフも私は同じではなかったかと思うんです。どこまで彼がね理解していたか分かりません。本当にねこの人が理解するようになるのはおそらく聖霊のバプテスマを受けてからではないかと思いますけども、少なくともこの時この人はイエス様が十字架の上でかかられているその様を見て、またイエス様が十字架の上で叫ばれたその叫びを聞いて、そしてイエス様が十字架の上で死んでいかれたその死を見てですね、キリストの愛が彼の心に伝わってきたんじゃないかなっていうふうに思うんです。恵みとは言い換えるならキリストの愛ですよね。イエス様の愛です。この人がなぜ変わったのか、私は彼はイエス様の愛に打たれたからだと思うんです。この田辺という先生もそうだったと思います。私もそうですね。私もイエス様なんか絶対に信じないというような、そういう堅くなな人間でしたけども、イエス様の愛を知って、ああこの方は本当だっていうふうに信じることができるようになったわけです。人は律法によってはどんなに言われても変わらないです。しかし人は神様の恵み、イエス様の愛を知るときに初めて本当に変わると今日の聖書の箇所は私たちに教えているのではないでしょうか。どんなに聖書を学び、どんなに理屈を知っても、その人の生き方は本当には変わりません。皆さんそうじゃないですかね。どんなに教会に毎週通って、どんなに毎日聖書を読んでも、やっぱりその生き方は変わりません。なぜか、イエス様の愛がないからです。しかしイエス様の愛をひとたび心に受けたことがある人はわかると思います。イエス様の愛が心に迫るならば人は変わります。こうしなければ地獄に行きますよって言われても人は変わりません。でもイエス様があなたのことを愛している、イエス様が私のために十字架にかかって死んでくれたんだという、そのことが分かるときに人は変わるんです。皆さんもそうではなかったでしょうか。イエス様の愛が分かるときですね、人間っていうのは、あ、悔い改めないといけないなんて思わないんです。勝手に悔い改めるんです。イエス様がこんなに私のことを愛してくれてるならば、もう罪から離れようって自然になるんですね。私たちにとって一番必要なものは、私はこのキリストの愛ではないかと思うんです。今日いつもここにね、年間主題として掲げてます、どうしても必要なことはわずかです、いや一つだけです。先週ちょっとね、大野さんのお父さんがねこのことでコメントいただきましたけども、私はこのいろんな言い方があると思いますけども、このどうしても必要なこと、それは私はイエス様の愛だなっていうふうに思うんです。お金が必要なんではないし、地位や名誉が必要なのでもありません。どうしても必要なもの、それはイエス様の愛ではないか。教会にとってどうしても必要なもの、それは何か、それはキリストの愛ではないか、そう思うんです。どんなに教会がこの世に集まっても、もしイエス様の愛がなかったら、この集まりは私は虚しいと思うんです。どんなに奉仕を一生懸命していても、そこにイエス様の愛がなかったら、私はそれは苦しいと思うんです。どんなに一生懸命クリスチャン生活をしていても、そこにもしイエス様の愛が心になかったら、私はそれは虚しいと思うんです。どうしても必要なもの、教会のエンジンですね。それはイエス様の愛ではないか。人を本当に変えるもの、それはイエス様の愛だと私は思います。皆さんいかがでしょうか。よく例えに言いますけども、ザーカイさんね、私大好きなんです。ザーカイさん、主税人の頭でですね、アコギな商売をずっと繰り返してきた人、 その人がイエス様を一目見ようと木の上に登ってイエス様を見て、そしてイエス様がこのザーカイに目を留めて、ザーカイ急いで降りてきなさい、今日私はあなたの家に泊まることにしてあるからって言いましたね。そしたらザーカイが変わったんですよね。教理が頭に入ったから彼は変わったんじゃないんです。ああイエス様信じないと救われないから、今まで騙し取ったものを4倍にして返そうなんて思ってないんです。イエス様が自分のことを愛してくれてるというその愛が彼を変えたんですよね。急いで降りてきて、イエス様私は今まで悪いことをしてきました、そのことを悔い改めますって勝手に変わったんですよね。なぜかイエス様が私のようなものの名前を呼んでくださり、今日私はあなたの家に泊まることにしてあるからってイエス様が私の友となってくださったことが嬉しかったんですよね。その愛ですね、イエス様の愛が人を変え、また私はこの有股屋のヨセフがイエス様がユダヤ人が怖くて自分はクリスチャンだって言い出せなかったけども、私はクリスチャンです、どうかイエス様の体を埋葬させてくださいという一歩を踏み出させたのではないかと思います。なぜキリストの教会が十字架をシンボルとして掲げているのか、それはイエス様の愛が私たちのなくてはならないものであるということを証しするためではないか。イエス様の愛というのはこの十字架に表されていますね。パウロという人がこう言っています。この言葉を読んで終わりますね。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。何なんですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、危険ですか、剣ですか。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことの中にあって圧倒的な勝利者となるのです。またこう言っています。というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。パウロという人は誰よりもイエス様の愛をよく知っていた人だったんだなっていうふうに思います。最後エペソの3章14節からのパウロの祈りの言葉を読んで終わりますね。聞いててください。こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれる全てのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が全ての生徒と共にその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。一言お祈りをします。天のお父様、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができるようにとパウロがエペソの教会に対して祈ったごとく、私たちも大聖書福音教会のために、この教会に集うお一人お一人のために、また自分自身のために祈ります。主よ、私たちにはあなたの愛を失い、あなたの愛がわからなくなる時があります。危険や迫害や困難を通して私たちはイエス様の愛を失い、目に見える現実に翻弄されることがあります。どうか今大聖書福音教会に一番必要なものはあなたの愛です。私たちの人生で一番必要なものはイエス様の愛です。どうか私たちがイエス様の愛を本当に知ることができるように、そして神の国を第一に待ち望む、そのようなものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。